皆さんおはようございます。4月12日の四十礼拝説教、これから始めさせていただきます。先週は、イースターのお祝いの時でありました。本当に皆さんで、楽しく、礼拝をし、そしてお祝いの時を持つことができました。教会学校の、子どもたちも大人も一緒になって礼拝を守ることができました。本当に恵みの時でありました。教会は、先週からこの復活節というですね、季節の時を、迎えております。本当にもう、初夏を思わせるような、昨日あたりはですね、暑い、日が、であります。もうついこの前はまではですね、本当に、まだ寒い、春だなと思ってましたけどもですね、もうすでにこう夏を思わせるようなですね、気候になってきました。すでにですね、花もいろいろと、咲きまして、ですね、もう、チューリップはもとよりですね、ツツジが咲き始めて、それから川口はですね、この花水木が芽吹いてきております。本当にですね、この頃、花の季節がですね、こう早くなるですね。本当に今から思いますけども、つい昔はですね、この時期はまだチューリップがやっと咲き始めて、桜が咲いて、それから、ですね、ツツジが出てくると、まだまだもうちょっと後だったような気がします。で、実は昨日だったですかね、私の友人からボタンが咲いたと、庭にですねボタンが咲いたって、見事なボタンの写真を送ってくれましたけども、私も、まだですね、若い時、実家の父が花作りが好きで、ボタンを何本か植えてましたけども、確かボタンが咲くのが4月の終わりから5月頃だったというふうに記憶してるんですが、随分早いなと思いました。まあ、そんな具合にどうもこのですね、地球温暖化ということが随分進んでるようでして、季節感というものがですね、だんだんこうなくなってくるような気がいたしますですね。まあ、さて、そんな中でもやっぱり神様の恵みというものはですね、非常に、ありがたく思います。今日もですね、そんな恵みをに感謝しながらですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日の与えられた聖書は、ヨハネによる福音書の20章の19節以下であります。復活のイエスがですね、弟子たちに現れたことが記されております。主イエスキリストの復活の出来事はですね、ヨハネ福音書では20章の1節からですね、記されております。主イエスがですね、埋葬されましてから、3日目に、すなわち復活ですね、マグダラのマリアが墓に行きましたが、墓は空であったと言われてます。びっくりしましたマリアはですね、弟子たちに報告しまして、ペトロたちが墓に急ぎます。墓が空であったことをですね、確認するわけです。しかしですね、それがなぜかはわからないで家に帰るわけです。マリアはですね、一人墓に残りまして泣いていました。この主イエスの遺体がですね、盗まれたと思ったからだと思うんです。そのマリアにイエスが現れまして、彼女は驚きます。そしてですね、弟子たちにまたですね、報告するわけですね。 20章のですね18節、マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えたと記されていますね。しかし弟子たちはですね、本当に半信半疑でして、イエスが復活されたとは思っていないわけです。それが日曜日の午前中の、話ですね。週の初めの日、朝早くからの話でした。そしてですね、19節でですね、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはですね、ユダヤ人を恐れまして、自分たちの家のですね、その戸に鍵をかけていましたと。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるように言われたと、そのようにですね記されています。その日の夕方です。イエスが弟子たちの前に現れるわけです。ヨハネはその時の光景を記しているわけです。弟子たちはですね、イエスこそイスラエルを救うメシア、救い主だと信じて従ってきたわけですけども、そのイエスはですね、十字架で無力に、殺されていってしまった。神様はイエスを救うために何の行いもされなかった。弟子たちはですね、イエスはメシアではなかったんだと落胆してですね、生きる目標をなくしました。そして打ち沈んで家に閉じこもっていたわけであります。彼らはですね、イエスのために本当に、死ぬ覚悟を決めていたんですが、いざとなると怖くなってイエスを見捨てて逃げてしまいました。自分たちはイエスを見殺しにしてしまった、その自責の念とですね、後悔の思いが彼らを苦しめていたんだと思います。またイエスをですね捕らえた勢力が自分たちにも、手を伸ばしてくるんじゃないかと恐れてもいたんだと思うんです。イエスが現れる前、弟子たちはですね、体は、生きていたんですが、魂は死んでいたわけです。その日の朝、復活のイエスがマグダラのマリアに現れたことをですね、彼らは聞いていました。しかしですね、主イエスが復活されたとは信じていなかったわけです。この同じ記事がですね、平行箇所ですけども、ルカによる福音書の14章の11節にはですね、こうあります。人たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかったとあります。誰が死人のよみがえりだろうと信ずることができるんでしょうか。その弟子たちにイエスが現れました。その時ですね、弟子たちは恐れおののき、亡霊を見ているんだと思ったと、ルカ福音書の24章37節にはですね、記されています。で、ヨハネの、ですね、20章の、20節にですねは、こうあるんですね。イエスが来てですね、真ん中に立ちました。復活のイエスですね。で、あなた方に平和があるようだと言われたと。そう言って、手と脇腹とお見せになったと。弟子たちは主を見て喜んだと。そのようにですね、記されているわけですね。 その日の夕刻ですね、復活の日の夕刻です。イエスが弟子たちの前に現れたわけです。弟子たちはですね、イエスこそイスラエルを救うメシア、救い主だと信じて従ってきたんですが、そのイエスはですね、十字架で無力に殺されていったわけです。神はイエスを救うために何の行為も取らなかったですね。そういうイエスがですね、その弟子たちの前に現れたわけです。彼らにイエスはですね、ご自分の手と脇腹をお見せになられ、なられたわけです。そこにはですね、十字架につけられた時のその釘の穴と刺された槍の跡がですね、明らかに残っていたわけです。弟子たちはその傷を見ましてですね、ここにおられる方が十字架で死なれたイエスであることをやっと信ずることができて、喜びに包まれたわけです。イエスはですね、恐れ怯えている弟子たちに言われました。あなた方に平和があるようにと言ったわけです。あなた方は私を見捨ててしまった、しかし私はここに帰ってきたよと、私はあなた方を責めない。本当にそう言ってるんだと思うんですね。人は弱いんです。ね、心は燃えても肉体は弱いんだと。だから私はあなた方を祝福するんだよと、そのように言ってるんですよ。そして聖霊を受けなさいと言われました。主イエスの言葉にですね、弟子たちは生き返るわけです。ここにですね、二つの復活があるんじゃないんでしょうか。本当にですね、死からよみがえられた主イエスの復活とですね、絶望と恐怖からよみがえった弟子たちの復活、イエスの復活と弟子たちの復活の二つのことが記されているように思うんですね。弟子とは、復活とはですね、死んだものがをよみがえらせるだけじゃなくって、今の生きているものをですね、根底から変える力を持っているんじゃないんでしょうか。さてここで、トマスのことをちょっと触れておきたいと思います。24節から、25節です。先ほどですね、読んでいただきましたね。イエスがですね、弟子たちに最初に現れた時ですね、トマスはそこにいませんでした。他の弟子たちが、私たちは主を見たと言ってもですね、トマスは信じないわけです。彼は言います。20章25節です。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないと言ってます。トマスはですね、イエスのためには死のうとさえも思った人物です。イエスがですね、危険の待つエルサレムに行こうと言われた時ですね、トマスはこう言ってるんですね。ヨハネ11章16節にこう言ってます。トマスは、私たちも行って一緒に死のうではないかと言ってるんです。しかしですね、イエスが捕らえられますと怖くなって逃げていました。彼はですね、自分の弱さを責め続けていたと思うんです。安易に許されるとは思えないんです。他の弟子たちのようにですね、単純に信ずることもできないんです。その彼のためにですね、イエスが再び体を持って示されたと ヨハネは伝えているんですね。復活から、8日目の日曜日、イエスは再び現れまして、トマスを見つめて言われるわけです。27節から、29節です。それからトマスに言われたと、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信ずるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた、私を見たから信じたのか、見ないのに信ずる人は幸いであると、このようにですね記されています。イエスはですね、トマスのために再び来られて、私の傷に触れなさいと言われました。私はお前が神を信ずることができることを願って十字架に ついたんだ、まだ信ずることができないならば私はもう一度十字架にかかると、お前のためであれば何度でも十字架につくよと、イエスはですね本当にそのような気持ちを持って言われたんだと思います。この言葉を前にですね、トマスはひざまずいてしまいました。私の主、私の神よ、我が主、我が神、ここに初めてですねイエスを神と認める信仰告白がなされましたですね。信仰告白しているわけです。主イエスを神と信じて彼の前に最初にひざまずいたのはですね、この弟子の代表格にあたりますペテロでもヨハネでもなかったんです。疑い深いトマスだったんです。私たちはね、神様を見ることはできません。神様は霊だと、見えないものですよ。しかし主イエスを通してですね、私たちは神を知ることができるんじゃないんでしょうか。そして私たちが主イエスが神の子であることを知るのはですね、主イエスキリストの復活を通してなんです。復活のイエスはこの復活を信ずることができなかった弟子トマスに言うわけです。私を見たから信じたのか、見ないで信ずる人は幸いであると。主イエスの復活のこの物語はですね、復活は信仰の目がなければ見えないことをですね伝えているんじゃないかと思うんです。あのマグドラのマリアはですね、最初に復活のイエスと出会った時ですね、その方が主イエスだとは分からないで、マリアという声を聞きましてイエスが見えました。それからですね、ルカによる福音書の23章の30節から31節にですね、弟子たちがエマオに向かう途中で復活のイエスに出会うわけです。エマオに向かう弟子たちもですね、イエスが同行されているにもかかわらずですね、この食卓のパンを裂かれる主イエスのこの祈りを聞いて分かったわけです。信仰はですね、この見るのではなくって聞くことからまず始まるんじゃないんでしょうか。それが見ないで信ずるものは幸いだという意味だと思うんです。このヨハネ福音書が書かれたのはですね、紀元100年頃、紀元90年から、100年頃と言われています。主イエスキリストのこの十字架とですね復活からもう70年も経過して、イエスに出会った弟子たちもですね、その後継者たちもすでにもうおそらく亡くなっていたと思うんですよ。だからこの時ヨハネの教会等を形成していたのはですね、 3代目や4代目の信徒たちだったと思うんですね。彼らはもはやですね、復活したイエスに会って彼を見ることはできません。しかしですね、この礼拝を守ること、その礼拝の中で彼らはイエスが復活されたとの福音を聞いてですね、信じていったわけです。主イエスが最初に弟子たちに現れたのは十字架から3日目、手術の日曜日でした。次にトマスに現れたのは次の手術、同じく日曜日でした。それが示しますことは、私たちは教会の礼拝の中で福音を聞くことによって主であるイエスに出会うということではないでしょうか。ペテロは語ります。ペテロの手紙1:8にこういう言葉があります。新約聖書428ページです。ペテロの手紙の1:8にこういう言葉があります。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れていますと記されています。礼拝の中でこそ復活のイエスと出会って、そのことを通して神様に出会うことが可能なことをですね、今日のこのヨハネによる福音書の聖書の箇所はですね、示しているんじゃないでしょうか。もう数年前になりましたけども、コロナウイルス感染症の拡大の中でですね、この会堂に集まりまして礼拝を続けていったらいいのか、あるいは会堂礼拝は、諦めて中止すべきなのか、本当に多くの教会が迷いと困惑の中にあったわけですね。私たちの教会も、本当に、一時は、礼拝を、それぞれの場で守るということに、したこともありました。本当にそういう困惑の中にありました。それを承知の上で最大の注意をしてですね、私たちはやがてこの会堂に集まりまして、そして礼拝をしたわけです。どうして会堂に集まるか、ここにですね、みんなが集まるところにイエスが臨在すると信ずるからなんですよ。それぞれのところで礼拝を守っていても、本当にね、なんだか本当に残念な思いもあり、また本当にですね、寂しい思いをしたんです。だけどもイエスが街道、みんなが集まるところにイエスもいてくださるんだ、2人3人私を信ずる者がいるところには私はそこにいると言ってくださった主君、それを信ずるから、だからですね、集まってくるんですね。この復活のイエスにこの出会った者はですね、どのような生き方をするのか、八木重吉さんという、詩人がおりました。この詩は復活の命をですね、生きるとはどのような生き方かをですね、私たちに示してくれてると思うんです。八木重吉の歌、ですね、春の水というですね、詩集があります。そこからちょっとご紹介したいと思います。キリストは我によみがえれば、よみがえりに値するもの、すべて命を吹き返しゆくなり、うらぶれ果てし我 なるしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思うと、八木純吉が歌いました。 八木城基地はですね、千葉のあります東葛飾高校の英語教師をしていたと言われてますけども、その結核によりましてですね、29歳の若さで亡くなってしまうわけです。本当に苦労の多い生涯でありました。キリストが復活した、彼の命が私の中に受け継がれる、キリストが私のうちによみがえる、そうすると私の中でよみがえりに値するもの、志や愛や祈りはすべての命を吹き返してゆく。どんなに不幸で惨めな過去を持っていたとしても、私はもうその過去に縛られることはない。私の中によみがえられたキリストと共に先に向かっていくと、このように訳してくださった方もいらっしゃいます。本当にですね、主に結ばれているならば挫折してもまたやり直すこともできるんですよね。え、そうなんですよ。諦めちゃいけないと私は思うんですよね。え、いろんなことが人生あるでしょう。だけどもよし、もう一度やろうとね、それでもう一回チャレンジしていくんですよ。イエスを裏切った弟子たちもこの復活の命をいただいて新しく立ち上がったんです。だから今日までこのキリスト教が伝わってきたわけですよ。病気と貧困の中にありましたこの八木重吉もですね、この29年の生涯をですね、本当に実り多く生きることができたんじゃないんでしょうか。そして私たちに素晴らしいこのような詩をですね残してくれたと思うんですよ。人はですね、理性だけでキリスト教信仰の中心的真理である復活にはたどり着けないと思うんです。多くの人は言います、見たことのないものをどうして信じられる、今死人のよみがえりがないのにどうしてそれが過去に起こったことだと信じなければならないんだと、こんな思いも持つんじゃないんでしょうか。この復活のような新約聖書の奇跡にこの類比的なものが現代にはない、今日起こらないことが2000年前に起こったとは考えにくいと、このような考えを述べる人もいるわけです。復活権限後の弟子たちはですね、このイエスのためにですね、喜んで死んでいったわけです。ね、本当そうでしょう。ペテロにしても、パウロにしても、ね、みんな処刑されたわけです。人はね、本当に理解できないこと、そのようなことにですね、自分の命を投げ出すようなことはしないわけでしょう。弟子たちは復活したイエスに会って信じたからこそ宣教の技に勤しんでたんです。そして殉教したんですよ。信仰者はですね、この復活が本当信じてある真実であることを知っているんですよ。ただ具体的に科学的なことには説明できないんです。どうしてならば、それはね、体験しなければわからないことだと思うんです。いろんな形で体験してるんだと思うんです。だからこそこのようにしてお話しすることもできるんだと思うんですよ。ヨハネの福音書の20章のこのトマスの物語はですね、それを示しているんじゃないんでしょうか。私たちはこの教会の本当に共同の礼拝の中で 福音を聞くことによって主イエスに出会うんですよ。だから礼拝は私たちにとって本当に大事なことなんですよ。今日もですね、このようにして復活のイエスのお招きによってですね、御言葉に聞きまして主イエスに出会うことができたんです。この喜びをですね、多くの方々に述べ伝えていきたいと願うものです。どうか神様、皆さんにですね、主の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。復活のイエスに出会う、このような素晴らしいことによって多くの信仰の先輩たちが日々の生活、日々の時代を生きてまいりました。私たちもこの復活のイエスに出会っております。確かに復活のイエスが今共にいてくださいます。それを信じて私たちもこれから歩んでまいります。どうか良きしもべたちよと喜ばれるような宣教の技を勤しんでいることができますように、主よ、どうか導いてください。この世界、嘆き悲しんでおられる方々大勢おられます。侵略戦争によって大切な命を失ってしまっている、傷ついている方々もいらっしゃいます。どうか慰めてください。一日も早くこの世界にキリストの平和が満ち溢れる世界が実現できますよう、どうか主よ導いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。